あの、
お砂糖を、そうですね、大さじ4です、ね、それに半分のお砂糖を入れました、
はいはい、でおネギですね、
はい、みじん切りです、はい、そして
生姜、
にんにく、はい、にんにくです、はいはいはい、そして、はい、韓国風ということで、はい、すりごま、
すりごま、すりごま、
はい、
ごますり、
はい、ですね、はい、そしてごま油です、
ごま、はい、ごまかさない変なことばっかり言ってあんまり、
はい、そして、はい、楽しいお料理コーナーにしていただいて、はいはいはい、でここまで普通ですよね、はい、でここにですね今日梨のすりおろしを、
あ、
そうなんですね、
どうぞ、はいはい、これしか入れないの、
まあ、ちょっと余ったものをね入れます、今日ちょっと作りやすい分量で少なめですけれども、はい、4分の1個分すりおろしたのを入れました、はい、これでプルコギソースができました、はい、でここにですね肉を
入れます。
はい。はい。
はい、じゃあではこれ、
はい。はい。はい。はい。先生、そもそもプルコギソースって一体どういうものなんですか？プルコギがね、焼肉っていう意味なんですよ。
あ、
なんか豚肉のプルコギとか牛肉のプルコギなんていうふうに
メニューに。これあの豚肉でも鶏でもいいんですか？
豚でも鶏でも、はい。
あのプルコギができればこれでいいんですね。
う
ん、
そうです、
はい、何でもいいんですね。
そうですね。
お肉なら、はい、
はい、はい。じゃあ全部入れちゃいましょうか。
入れます。
はい。はい、はい、今日は、ね、お肉柔らかいですが、硬いお肉をこれに漬け込んでも柔らかくなるんですね。
漬け込むのはどれくらい？
30分ぐらいです。
30分ぐらい、
はい、
はい、分かりました。
じゃあ漬けてる間に佐藤さんお願いします、
はい、はい。では今日のポイントです。今日のテーマは梨のタンパク質分解酵素ということでお話ししてまいりましょう。まずはこちらをご覧ください。こちら冷しゃぶとそして酢豚ですが、よくこちらのですね冷しゃぶには大根おろし、そしてお隣の酢豚にはこういったパイナップルが組み合わせられますが、この2つはですね味付けの役目をしてくれるだけではなく、それぞれタンパク質分解酵素を持っていまして、お肉の消化を助けてくれる効果も狙ったものなんです。でこの梨にもですねタンパク質分解酵素プロテアーゼというんですが、このタンパク質分解酵素が含まれていますので、梨でお肉を漬け込みますと肉質を柔らかくしてくれたり、そして消化を助けて胃腸の負担を軽くしてくれたりする効果があるんです。ちなみにこのタンパク質分解酵素はですね35度から40度で最もよく働くということですので、お肉を漬け込むときは、冷蔵庫ではなく常温で漬け込んでください。以上今日のポイントでした。さて庄司さん、先ほどのお肉はどうなってますか？
はい、
はい、30分ほど漬け込んでしっかり味がつきましたので、今度は上新粉を薄くまぶしてあります。まあ、白玉粉を細かくしたようなものなんですけれども、つるり
いいですか？
はい、じゃあ温まってるので焼いていきます。はい、はい、じゃあちょっと火強くしますね。
結構これ薄いお肉です
か？はい、薄いですね。これすぐ焼けますね。
そうですね、
はいはい、お肉はほらあんまりねあのやっぱりこう生ぐらいのが美味しいですよね。
ね、今日ちょっとね粉がついてるんです。粉にはしっかり火をね、
はい、
通していきますね。はい、
はい、
ね、今日はあのさっきのプルコギソース漬け込むのに使いましたけども、食べる時につけて食べる。
あ、また漬けてもいいんですか？
うん、漬けてもいいですね。
なるほど、
はい、
上新粉、あ、そうか、その後で上新粉つけて。
そうですね、今日上新粉はつけるとちょっとあのつるっとした食感になるのと、こう味をガードするね、そういうのもありますね。はい、
ガード、
ジュージュー、あ、はい、美味しそうに焼き上がってますが、
目がついてきましたね。
はい、まだもうちょっとですね。もういいんですか？
あの裏がもうあの小麦、あのごめんなさい、上新粉が焼けてればもういいですよ。
そうですか、
はい、じゃあもういいですね。はい、
じゃあ乗せましょうか？
はい、じゃあそちらに貼っていただきましょう。
はい、はい、では乗せます。
はい
はい、
はい、ありがとうございます。
はい
はいはい
はい
はい、
はいはい、でここへこれを乗せるんですか？
はい、まあ、このまま召し上がってもいいんですか？ちょっと野菜と一緒にねいただきたいので、はい、今日はちょっとこんな風にしそを乗せて、さらしネギを乗せて、くるっと巻いて、
なるほど、
はい、というのじゃあ、
なるほど、
はい、
こうやって、
はい、はい、さんにもやっていただきましょうか。
結構焼肉屋さんなんかに行くと、サッチュで巻いたり
とか、ね、そうよくね、
そうですね、はい、
これお肉で巻くんですね。
行きましょうか。
はい、は
い、いただいて、え、これいただいていいんですか？これをいただくんですか？
盛り付けていただきましょうか。
あ、盛り付けるんです。もういただくことを先に考えてもらって。
でも焼きたての方が美味しいです。じゃあ一つはじゃあ作っていただきましょうか。
じゃあね、
せっかくですからね、作っていただいた
後
は肉に召し上がりいただきましょう。
はい、
そして
あらら、葉っぱが、
はい、葉っぱ、はい、
ね、私ほら どういうんですかね。あ、大丈夫です、大丈夫です、
はい、シソで今度は巻いていただいて、
シソを反対にしました、はい、今度
それも素敵ですね、これですね、オリジナリティあふれる、
はいはい、で今度はこれを中に入れて、はい、ネギを入れて、はい、もうね、ダイナミックに、は
い、でもいろんなでも野菜でやっていただく
ね、ネギがね大好き、ね、あき、
大丈夫ですか、大丈夫ですか、はい、すみません、大丈夫ですか、
はい、笑うな、
はい
はい、ね、笑う人は簡単だけどさ、ね、熱いとやっぱり熱いものね、はい、これでできました、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、できました、
はい、完成いたしました、牛肉ネギ巻きです、
はい、ではお待たせいたしました、はい、早速試食を、
あ、いいんですか、
はい、今味付いてますけど、もしよろしければからし醤油をつけていただいても結構
です、はい、では私これをまずいただきます、
味噌で巻いたものですね、は
い
は
い、いただきます、
はい、どうぞ、結構梨でお肉が柔らかくなっていると思いますが、うん、どうでしょう、
素晴らしい、これお家で作ります、
はい、あのもしあれでしたら市販のソースに梨のすりおろしを入れてもね、簡単に
できます、簡単でいいですね、
うん、はい、ではスタジオの皆さんにも伺ってみましょう、沼田さん、
はい、皆さんお味の方はいかがでしょうか、あの梨の味がするかどうかとかいうのがすごく話題になってるんですが、はい、いかがですか、
梨の味は特にしないですけど、でもとてもいい香りです、
うん、
はい、
これあのお肉を柔らかくしてくれる効果があるということで漬け込むらしいんですけど、ご存知でした、
いや知りませんでした、あ、そうですか、これからやってみます、
ね、ちょっと余ったりした時などにもうまく使えそうですよね、はい、はい、とても美味しいです、ちょうどいいわけですね、ごちそうさまでした、
はい、どうもありがとうございました、はい、では材料のおさらいです、牛薄切り肉 400g、 ネギ 100g、 しそ16枚、上新粉大さじ8、サラダ油適宜、からし醤油サラダ油適宜、そしてプルコギソースの材料です、梨すりおろしたもの1/4個、醤油大さじ4、ネギみじん切りにしたもの大さじ2、ニンニクみじん切りにしたもの大さじ1、すりごま大さじ2、ごま油大さじ1、砂糖大さじ2、胡椒少々です。このレシピは番組のホームページにも掲載されています、ぜひご家庭でもお試しください。以上、元気一膳のコーナーでした。
はい、それでは皆さんからの疑問質問にお答えするはつらつ問答です、
はい、これまで寄せられた皆さんの質問にお答えします、はい、今日スタジオに来てくださっている皆さんからのご質問です、はい、東京都杉並区から来てくださった成田さんです、トシさんお願いします、
はい、それでは早速質問の方聞いてみましょうじゃあどうぞ、
あの梨を食べてダイエットになりますかっていうことと、それから糖分がかなり多いと思いますけれど、うん、その方はいかがでございますか、
逆に太ったりしないかどうか、
はい
はいはい、いかがでしょうか、
はい、よろしくお願いします。
まずあの梨は甘い果物なものですから太るのではないかと感じている人結構いらっしゃるんですが、実は梨の甘み成分は果糖という糖が多いのですね。果糖はあの諸糖、砂糖の甘み成分である諸糖とかブドウ糖と比べると甘みが大変強いです。でしかしエネルギーの生成量は諸糖もブドウ糖も果糖も同じですので、うん、甘みが強いからといってそれがイコールカロリーに全部つながるということではないのですね。でこれはあのブラジルの研究者の実験なのですが、同じカロリーであの調節してクッキーを食べたグループと梨を食べたグループについてあの4ヶ月ぐらいずっと実験を続けているのですが、梨を召し上がっているグループの方は逆に体重が減少したというような報告が出ておりますので、梨を食べたから太るというふうには考えなくてよろしいと。
じゃあ安心してこれもからもたくさん食べさせていただきます、はい、
特にあの今梨が美味しい時期でございますの です、ね、1日1個は召し上がっていただきたいと。
そうですか、
いくら美味しくてもあまり食べ過ぎてのはそれは梨ばかりというのがまた、
ね、成長作用ありますから、
ね、はい、はい、そうですね、
よろしいですか、
はい、どうもありました、
どうもありがとうございました、
はい、では続いてファックスで寄せられているこれまでのご質問です、はい、広島県にお住まいの50代の女性からいただきました、はい、梨には利尿作用があるというのは本当でしょうかという質問です、う
ん、はい、 梨は水分が 85% ぐらいと大変多く含まれていますことと、それからミネラルとしてカリウムが多いものですから、まあ、この両方の働きで利尿効果が あるとされていますね、うん、
なるほどということなんですね、はいはい、では次です。東京都にお住まいの30代の女性です、うん、美味しい梨の選び方を教えてください。
そう、どうや
気になりますね。
梨、ね、高いですか、
は
い、
そうなんです。
日本梨の場合には食べ頃で出荷されていますので、どれが美味しいかというのを見分けるのは難しいと思いますけれども、ただ梨の品種によって美味しさがそれぞれ特徴がありますね。味に特徴がありますね。ですから私はそれぞれの美味しさを味わって、でいろいろ美味しく味わえる味覚を持つことの方が大事だ。
美味しいと思えばいいってことですよね。
だから特にこう手でこの梨の美味しさ、この梨の美味しさというものを楽しんでほしいと思います。
普段のこう見分け方というのは特にないということなんですね、
はいはい。まあ、もちろん傷んでいてはいけませんし、うん、まあ、一般的には形がある程度整っているのが優れているとは言われております、
はい、ではちょっともう一つ急いでお答えいただきましょう。東京都にお住まいの55歳の女性ですが、はい、梨の芯の種の周りを食べても大丈夫ですか。以前そこを食べたら肌にブツブツができたような記憶があるのですが、ということです。
芯の周りは酸味が割ありますので、酸っぱいところは好きな人はそこを召し上がっても別に問題はないのですが、ええ、割合硬いですから、うん、飲み込みにくければそれは出すか、噛んで、飲み込めればそれはそれでいいと思いますが、うん、芯の周辺にはソルビトールという成分が含まれていまして、うん、このソルビトールというのはやはり整腸作用もある成分でございます、うんうん、
はい、それは食べ
たら大丈夫と、
問題はないです
ね。
はい、ということで参考にしてください、はい、たくさんの質問ありがとうございました。
さあ今日は秋の果物梨をご紹介しました。では今日の修行の成果をまとめるはつらつ開店です。梨食べてシャキシャキとろう脊細胞、たっぷり繊維でお腹快調。
梨には脊細胞という食物繊維がたっぷり含まれています。甘さの割にはカロリーが低いので、たくさんとってお腹の中をすっきりさせましょう、
はい、ということでございまして、脊細胞というのは今日一つ覚えていただけたかと思いますけどね。お腹の調子を整えてくれるということもあるんですね、うん、まあ、食べ過ぎないことがいいと思いますけど、
それからなんか血行がなんとかかんとかってさっきおっしゃってました一番、うん、
コレステロールを抑える、うんうん、上昇を抑えるとかね、
うん、それがいいですね、はい、やっぱりね、
ちょうどよろしい硬さのものもありましたしね、
はい、
ようございました。どうもありがとうございました。それからリンゴを皮むくと赤くなってしまう、はい、塩水につけたりいたしますが、はい、梨はどうなんですか。
梨も皮むいて時間が経ちますとやはり褐色に褐変します、でこれは実はポリフェノールという成分が酸化した状態なんです、ポリフェノールというのは抗酸化成分で大変優れた働きがありますので、はい、うんうん、皮むいたばかりの梨というのはそのポリフェノールも摂取できる。
じゃあやっぱり剥いてすぐ食べるという、
ね、はい、
で今日は梨をなんかタレにつけた、ね、梨の味はやっぱりしなかったですね。
そう、味はしないんですけど、はい、まあ、生の美味しいのもそうですけれども、うん、ちょっと柔らかくなっちゃった痛みかけてるなっていうのは ああいうソースにしていただくといいかもしれない
ですね。いい用法です。
そう
です、はい、はい、はい、そして高野都市のお二人、
はい、はい、どうもありがとうございました、はい、いや先ほど料理のコーナーで庄司さんが熱いって言った時に笑ったの僕です、すいませんすいません、
怒られちゃいました、すいません、はい、いやでも本当今日はね、はい、
もう良かった、
洋梨も食べられて
しいですからね、相方も豆梨
みたいな、豆梨似てますね、
ありがとうございます
。はつらつ道場は皆さんから健康に関するご質問お待ちしております。気軽にお寄せください。
お寄せくださいます。はい、見ればあなたも健康有段者。はつらつ道場、今日はこれにて、どうもありがとうございました。
はつらつ道場も後半から音楽が変わったのをご存知でしょうか、はいはい、今日は梨を取り上げてましたけれども、はい、いろんな使い方もあるし効用もあるしね。
そうなんです、お肉を柔らかくする効果、タンパク質を分解する効果も含まれているので、料理にもぜひ、ね、活用したいですよね。
はい、はい、参考になったでしょうか。 さあ、はつらつ道場に続いては気になる言葉です。梅澤アナウンサーです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。今週は漢字の読み方についていろいろ話をしているんですが、また別のお便りをいただきましたのでご紹介します。まず千葉県の松崎美奈子さん、46歳の方です。ある時夫との会話の中で、私がこれで一段落と言った時、それを言うなら一段落だろうと直されました。辞書によると一段落が正しいようですし、その後注意して使うようにしておりましたが、気づくと一段落と言っている人が意外と多いのですというお便りをいただきました、うん、同じ言葉なんですが、千葉県の高浜俊子さん、60歳の方、私は一段落、周囲の人たちは一段落と言います。で、同年代の人にもいかにも私が間違っているかのように、それとなく一段落したのねと言い直されますとおっしゃってるんですね。この言葉についてはその他に仙台市の武田久吉さん、86歳の方からもいただきました。さあ、一段落か一段落かということなんですが、
は
い、
まあ、これは一段落ですよね、は
い、それしかありません、はい、正しくは一段落、一段落は間違いなのですが、最近一段落とおっしゃる方がお便りにもあったようにいらっしゃる、うん、で、あの平成5年なんですが、 NHK が調べました、全国で調べましたらですね、およそ8割の方は正しく一段落と読んでるんですが、若い方、特に20代では 40% の方が一段落と読んでいるということが分かりました。
本当そうですね、はい、若い人に多いんですかね。
そうですね、
これ、はい、あの、まあ、一段落、まあ、同じ意味で、はい、一区切りってありますから、はい、これとこう混同しているんじゃないんでしょうかね。
そう、あのね、なぜこう一段落と間違えてしまうのかっていろいろ考えたんです。3つ考えられたんですが、我々としては、はい、1つ目、そう、
ああ
ね、
ありますね、はい、
一段落の意味は一区切りですから、一段落の意味は一区切りですから、
混同してますね、
もう、はい、もう混ざってきましたね、間違ってしまうと、
一区切りから、一区切り、
はい、で一段落とついついまあ間違ってしまう、はいはいはい、考えられます。じゃあ今日下からいきますね、はい、じゃあ2番目、人何々という語形多いんですよね。
人安心、
人安心、
人騒動、
はい、
人仕事、
はい、他にもいろいろ、一苦労もそうかな、
はい、
そうですね、あと何、一工夫もそうかな、
はいはい、
ね、多いんです、そういう言葉考えると。で逆にですよ、逆に一何々と読む、まあ、二文字あるいは三文字の熟語考えてみると意外にこれが少ないんですよね。ここに例えば何があります、一瞬とか一撃とか一覧とか、まあ、考えられますが、うん、そう考えていくと人何々よりは一何々の方が少ないんです。
今あの二文字とか三、はいはい、文字の時には多い、四、はい、文字熟語の場合は
またあれは例えば一語一会、二つの言葉が重なって四文字になったり
ですね、一朝一夕、はい、一朝一短、これは一と言いますけど、
一が多いかもしれませんね、うん、はいはい、ただ一つのあくまでも単体の言葉として考えると、二文字三文字で考えるとあくまでも人の方が多いということなんで、そこで皆さん一段落も一段落にこうなってしまうのかなということが考えられますが、あくまでもこれは考えられるであって、まあ正しくは一段落、辞書を見ても一段落は載ってないと思うんです。ただし一段落は誤った用法というふうに載っている辞書もありますということなんです。さあ別の言葉でもまたいただきました。神奈川県の67歳の上村さん、事件報道で NHK ではほとんどの人が二人組と読んでいます、うん、二人の組と書いて二人組と読んでいます。民放では大抵二人組と言っているようです。 NHK では申し合わせでもあるのでしょうか。私個人としては悪いことをした者は二人組、その他は二人組が互換として合っているように思います。
互換としてね、
ね、うん、同じ言葉について仙台市の小林マサルさん、48歳の方なんですが、なぜ二人組と言わないんですか、二人組の言い方は不自然ですとおっしゃってる、まあ、お寿司屋さんに出前を頼むときは二人前とか三人前とか言いますが、犯人は二人組でとの言い方はどんな理由で使うのでしょうか。他にも兵庫県の東川美恵子さん、52歳の方からもいただきました。さあこのね、そうですね、
あの2人組も実は認められているから、
は
い、
NHK ではそうなんです、はい、まあ、昔は2人組だけだったんですが、その後2人組も認めて、まあ、両方使えるようにはしているんですが、おっしゃる通りね、例えばこの前のオリンピック、アテネオリンピックをテーマ曲作ったゆずは
NHK のテーマ曲は、はい、
2人組
なかなか2人組と言いづらいかなって思うと、ご意見のように悪いことをした人は2人組って、それもなんとなく分かるかなと思うんですが、このようにまあ2人か2人かという使い分け、私たちはなんとなくねルールを知らずにこう使ってますね、覚えて使うしかないんですけれども、調べてみたら例えば古典芸能で二人バカマ二人バカマっていうのがあるんですね、はい、で同じ字を書くんですが、歌舞伎の場合には二人バカマで、狂言になると二人バカマと読むんですよ。
で知りませんでした。
歌舞伎と狂言で表現が違う、
同じものなのに違うと、これはもう覚えるしかないですね。
何かルールがあるといいんですけれども、ね、
そうルールで考えたんです。もし、ね、強いて考えると、例えば数字の後に音読みが来るとね、1、2、3が多いんですよ。で訓読みが来るとひ、ふ、みが多いんです。つまり音読みは、まあ、向こうから来た言葉、ね、でこう、まあ、なんていうんですか、日本の言葉は、訓読みですから、ひ、ふ、みの数え方で、はい、だから、はい、例えば、建物を数える棟、棟というのは木偏に東で棟、はい、棟という時は1棟、2棟、3棟、
は
い、棟は
一棟、二棟、それから
本来三棟、四棟、五棟、でも須田さん、我々は
一棟、二棟の次はね、三、はい、棟って私読んでますね。なぜかっていうと、はい、一棟、二棟、三棟とそのままの流れだといくのでしょうけれど、三棟って言った時に三棟じゃなくて二棟の二棟と勘違いされないかな、
2と、ね、
という、まあ、配慮と言いましょうか。だから人二と言って、その代わりその以上になると3、4の方が間違いないという意味で、
これは放送の上で、はい、まあ、誤解のないようにということで、はい、まあ、使い分けている、はい、本来は非風味分かってはいるんですが、まあ、言い訳なんです、うん、まあ、それはあります。そういう工夫もありますが、私たちはその都度ですから調べてですね、うん、こう読み方を正確にお伝えしなきゃいけない。例えば数字で言うと、あの気象情報で二十四節気ってね、
ありますね、
時々二十四節気という方がいる、二十四節気、それから四万六千日、はい、お参りしたことになるとね、四万六千日、人の噂も七十五日、うん、ついついこれ七十五日という方がいるかもしれないけど、七十五日、そう考えてくると他にもいろいろありますね。もう決まって、もともと慣習として決まっているもの、
四十八手
ね、なるほど、うん、そうですね、
あの阿公の四十七士、
そうですね、
47ではないですね、四十層も40層ではないです、
ね、ないんですよ、四十層なんですよね、四国88箇所で88箇所ではない、これまた特別な読み方ですね、うん、そのように特別な読み方がそれぞれありますんで、まあ、これは覚えるしかないのかなと、うん、まあ、先ほどある程度のルールは言いましたけども、例外があまりにも多いんで、これはまあルールとは言えないと思うんですね、うん、はい、はい、ということでありまして、はい、まあ、数字の数え方についてのお問い合わせについて考えてみました、はい、ありがとうございました。
秋の七草で、秋の七草ではありません、
七草だと別の意味になっちゃう、
それはやめてください、
はい、ありがとうございました。さて、次はですね、週末のおすすめ番組です。
はい、韓国のドラマブームに火をつけたものといいますと、冬のソナタですが、はい、いよいよ明日からまた再び韓国のドラマがスタートします。去年の9月に BS2 で放送されました美しき日々がいよいよ総合テレビに登場してきます。
いろいろその冬のソナタが話題になったから、次のこの美しき日々も期待している人たちが多いでしょうね。
そうでしょうね、これも本当にあの話題を呼んでいるかと思うんですが、うん、主演の韓国のトップスターイ・ビョンホンさん、こちらとですね、その相手役が冬のソナタでヒロインのユジンさんを演じましたジュジュさんです、
はい、今度はどんな物語ですか。
はい、こちらはですね、明日のまず第1話を見ていただきながら、そのそれぞれの役柄を紹介していきたいと思います。ご覧ください。主人公のミンチョルは父が経営するレコード会社の敏腕プロデューサー。いつも冷静沈着、仕事一筋に生きてきました。弟ソンジェは優しくて温和な性格で、父の期待通り医大に通っています。しかしこの兄弟の生い立ちには隠されたある事実があったのです。一方、養護施設で姉妹のように育ったヨンスとセナ。やがてヨンスはソウルで美術の勉強をするため施設を出ます。二人はクリスマスの日に落ち合う約束をしますが、運命のいたずらでヨンスはその場所に行けませんでした。 その後ヨンスは歌手志望のセナが立ち寄るかもしれないというわずかな希望を託してレコード店でアルバイトを始めます。そのレコード店を経営するのがミンチョルでした。そしてミンチョルの弟ソンジェとの出会い、こうして運命に導かれるように出会いすれ違う4人の男女のドラマが展開していきます。このドラマ本当にストーリーも人間関係も複雑なので、ね、ちょっとにまとめてみました、はい、こちらです。はい、このドラマはですねミンチョルとソンジェは兄弟という設定なんですが、実は、はい、ミョンジャとヨンジュンという人の子供なんですね。ソンチュンはこのミンチョルの父親であるソンチュンのライバル会社の社長であるヨンジュンを殺害してしまうんです。その事実を全く知らないままヨンジャは後にソンチュンと再婚するんですね。ということで、このどうしてこう2人が結婚していくかとかそういうことも気になっていくんですが、気になるといえばこの恋愛の展開です。両親の再婚によってミョンチョルとソンジェは義理の兄弟という関係になるんですけれども、チュジュを演じますキム・ヨンス、この人をめぐって兄弟でありながら、ライバル関係になっていくわけです。複雑ですが、はい、こういう関係になるんですね。ミンチョルは強引な愛、そして一方ソンジェは純粋な愛で、ヨンスを愛します。一方ヨンスとセナ、養護院で姉妹のように育った2人なんですが、ソンジュをセナが愛し、ソンジュがヨンスを愛すということで、ここでも三角関係が生じるわけです。そう、この4人の複雑な愛憎劇がどのように展開していくか、そちらも見どころなんです。そして見どころといえばもう一つ、ミンチョルのセリフです。こちらをご覧ください。
この曲君のためにかけてあげよう。こんな広いフロアに一人でいるのは怖いだろうか。地上からは仲が良さそうに光って見える星たちも実際はそうじゃない。星と星は遠く離れている。人を好きになるってことは海水を飲むようなものだ。飲めば飲むほどなおさらカラカラになっていくんだ。
どうでしょう言葉を、
また星が出てきましたけどね。
あの言葉我々言ったら笑われるだけですよね、彼が言うからいいんですよね。同じ言葉でもいつ使ってもらえ
ればいいですね。
そう違うということですね。
はい、はい、まあ、そちらも楽しんでください、はい、美しき日々総合テレビで明日の夜11時10分から放送です。以上お楽しみに、
はい、今週のおすすめ番組でした。お便りご紹介します、はい、今日は千葉からね、日本酒の話題をお伝えしました。そして今日10月1日が日本酒の日だということで、岡山県倉敷市の焼きにんにくさんは、今日は日本酒の日だったんですね。この番組を見て初めて知りました、僕は最近流行りの焼酎派なのですが、今日ばかりは日本酒を飲もうかと思っています。日本酒に合う魚といえば刺身ですね。今岡山県が県を挙げてアピールしているサワラの刺身を酒のあてにして、今晩は美味しく日本酒を飲みたいと思います。それから、新潟市の山崎秀夫さんは、55年前からお酒の問屋と小売販売店に勤務し続け、今年6月に退職、県内の製酒造りの蔵元はそれぞれ精魂込めて真面目に製酒を製造しています。どうぞおいしい製酒の味を確かめてください。新潟にもおいでください。それから秋風さん、
はい、
酔っ払いにみんなの前で失礼なことを言われ、飲んでいない私は全て覚えており、後日その人に伝えると、全く覚えはない、申し訳なかったと、酔った経験のない私には覚えがないというのは信じられません、
はい、
一度私もやってみたいと思います。あまりにも都合いいですよね。酒飲み大嫌い。
おっしゃる通り本当そうです。勝手ですよね、
はい、
そして、信州の山崎さん、今日10月1日は去年他界した主人の誕生日です。何年経っても64歳で止まりました。私も去年で年はストップすることにしました。今日はお天気なので、昔主人と一緒に遊びに行った志賀高原まで一人でツーリングをしてきました、そしてお茶屋で五平餅を買って帰り、仏前に備え報告しました。お酒の大好きだった主人です。酒はお魚としてはお汁粉でもケーキでもよかったような人です。今日は 五平餅を魚にして一人、傾けようかなというメッセージをいただきました。
ありがとうございました。今日たくさんメールなどいただきましたね、はい、さて関島さん、はい、明日の天気一言で、
はい、週末は山は冬です、はい、明日のお天気です。北海道山は吹雪ところもありそうです。で本州の山もですね気温下がりますので低温による遭難などの恐れもありますから入念な計画が必要です。
はい、来週からはですね生き生き中継が20分に枠が拡大されますがそれもお楽しみいただきたいと思います。今日はこれで
5時になりました。ニュースをお伝えします。竹中経済財政郵政民営化担当大臣はヤマトグリーンは日本郵政公社を独占禁止法に違反しているとして訴えたことに関連して郵政民営化の法案作成にあたっては